藤田純の飲むしかないだろう。皆さんこんばんは。藤田純の飲むしかないだろう。すいません、もう飲んでますけども、今日も収録始めたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ本日のゲストは、株式会社平田取締役公約員 KBS のやるしかないだろうではおなじみの佐伯亜希子さんです。どうも
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こっちにも来ちゃいました。もう
あんまり近づけなくても大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。
ちょっと抜くぞって
思うじゃない。KBS の方では ね、おなじみなんですけど、
おなじみっていうか、まあ何回か、
何回か、はい、
公共電波で私のこのダミ声のしていいのかっていう
全然、
ね、あれもありましたけど、ちょっと喋らせてもらいました。
結構ファンついてますから。
そんなことないです
、大阪方面でファンついてますんで、すごくいいと思います。
でこちらのラジオはですね、結構ローカルな感じのこうね、こじんまりとして、
そう、飲むしかないですね。結構ここに僕魂入れてるんですけど、
ついてますね。
ね、
僕も初回から聞いてますけど、結構飲まれてますね。
結構ね、
結構ね、アナウンサーさんとこうやってるんだけど、なんかアナウンサーさんもなんか結構ね、2回3回とかほら、
そうなんです、ね、そう
こうやってくると結構なんかこうい
い感じ、
いい感じになってきたなと。
だからね、一番困るのが4本撮りでやってるんだけど、その通常ね、1本目でフラッと来た時にはどうしようかなみたいな、この後3本
分かるね、
分かるみたいな感じとか、
結構だからこう仕上げの4本目なんてい
う
のはいい、
そうそう、あれが、う
ん、なんかいいトークしてるな。
そう、小林理事長的には4本目がおすすめみたいな感じで聞いてますけど、今日はでも1本目なんのかな、
うん、酒量的にはもう、
もう全然
3本目近い、
3本近い
ちょっとここね、この前もありましたね。
相当行ってましたね。今日は、
ま
あ今日相当行ってましたね。多分あの普通の人の11時半頃にはなってる感じですね。その夜的には
なかなかね。
なかなか
なかなか行かせてもらってます。
流れてます。
藤田純の飲むしかないだろう。酒どころ伏見からお送りします。平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。行
こう。グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
藤田純の飲むしかないだろう。
いやでも佐伯さん、去年1年どうでしたかね。
いや去年はまあ僕に個人的にとってはすごく厳しい年でした。
コロナ第2年目ですね。
コロナ第2年目、うん、僕実はもう19年の年末まで、コロナが始まる、こう始まるっていうかね、こう流行し始める前まではずっと15年間海外だったんです。
そうですか。そう、
フィリピン、フィリピン、深セン、まあ、ちょっとベトナム入れたりしながら、もう日本なんか、まあ、日本の企業ですけどちょっと知らないよと、僕は海外もう稼ぐよという感じでやってて、まあ1年前ぐらいからもうちょっとこう人事変えようっていう話があって、うん、まあ、ここの準備はしてたにもかかわらず、やっぱりまあなかなか目先の仕事がね、優先ですから、はい、もう本当19年の11月ぐらいまで、うん、もう海外一辺倒だで引き継ぎやって、で日本に帰ってきました。1月に帰ってきました。で明けましておめでとうございますから日本のスタッフとこう、
はい、
で、うん、とりあえず挨拶回りから始めようなんつってるところでコロナで、いや挨拶回りもできないと、なんかね、ベンダーさん回りもできないと、そうそう、いやーなんかこういわゆるこうやっぱうちらみたいな企業って人脈とかね、顔を合わせて一回会った、一回お食事をしたっていうのはすごく大事なところになるんだけど、 なかなかその機会がなくてですね、なんかこうでずっとこうほらそれがもう今まで続いてる感じじゃないですか。
そうです。
でなかなかそういうのができなくて、なんか自分のペースもつかめなくて、まあ1年目はねやっぱりこう僕もちょっと戸様感があるじゃないですか、やっぱりこう半年ぐらいはね、うん、で2年目だったら自分で予算組んでこうやってやろうっていうところがなかなか思うようにいかなくて、もう本当にねちょっとこう寝れない日々っていうか、もうなんかもう本当にもう悩んで悩んでっていう1年が去年でしたね。本当にそうだから、ちょっとなんかあんまり個人的にはいい年じゃなかったなっていうのが正直なところで、来年に向けて、来年っていうかまあ今年ですね、に向けてはもうそんな悩んでもしょうがないっていう、もうちょっと裏返っちゃって、もうやっぱりこうやるべきところをこうやろうと、自分の信じたところをやっていこうっていうのをこうやっぱり社員の皆さん巻き込んでやっていかないと、まあ存在価値っていうのもあるしっていうのと、ちょっとこうあんまり一人でこう抱え込んで悩むのもうやめようかなっていうところにちょっと気持ちを変えていこうっていうのが今年ですね。
はい、でも俺今聞いてて思ったのは、佐伯明子の悩んでてもしょうがないだろうっていう番組を作ってる。いやこれはすごくいい番組
だよ。いや悩んでてもしょうがないんです
よ。その番組のリビングFMでメッセージ、これ桂山さんめっちゃ喜ぶよねきっとね。
会社でもう別に経営者じゃなくても本当に自分の担当していることが思いにいかない人ってこの2年がすごく多かったと思うんですけど、やっぱり悩んでると思うんですよ。本当一生懸命やればやるほど悩むと思うんですけど、でもなかなか思うようにいかない、でもどうやっていいのか分かんない、本当にこのこっから先の、まあ、コロナが明けてあれですけど、本当に不透明感がどの業界でもつきまとう世界でも、やっぱり仲間と一緒にそれを出していかなきゃいけない。もう本当に上さんのよく、まあ、飲むしかないだろうもいいんですけど、やるしかないだろう、はいはい、本当やるしかないんですよ。やって結果が、まあ、ついていくようにして、うん、まあ、ついてこなくても、うん、ついてこなかった時のじゃ次の一手を早めに打とうとかっていう、動かなければやっぱり
始まらない
ですね。始まらないですね。だからそこら辺をだから去年はちょっと躊躇しすぎてたかなっていう反省が、
ね、慎重派なの
すごい、やっぱり一回失敗すると同じ鉄は踏まない、踏んじゃいけないとかってあるじゃないですか、やっぱりある程度立ち位置もそういう立ち位置なんで、そこら辺をいろいろ考えすぎて考えすぎて、なんかおかしなループに去年はちょっと入ったかなみたいな。だからもう本当にもう動かして動かして動かしてっていうところを今年は徹底して自分に言い聞かせながらやりたいなっていう感じですね。
うん、だからなんかこうこの2年で世の中変わっちゃったよね。
本当に大きく変わりましたね、
うん、すごくそのなんていうかな、
人のか、うん、なんか物に対する考え方もちょっとこう
全然
変わってきてるんですかね。
すいません、すいません、まあ日本酒ついていただいてます。なんかまず家で仕事するっていう考え方があんまなかったし、だからその新幹線とか乗っててもその皆さん在宅勤務を奨励しますとか進めてて、あれってすごく切ない放送だと思うのが、在宅勤務しちゃったら新幹線売り上げ減るやん、利益も減るやん、それを進めなきゃいけないと。でも JR 東海って別にその国の会社じゃないでしょ、
民間企業、
民間企業、それがなんで在宅勤務、自分たちにとって赤字を増やすようなことを放送で流さなきゃいけないのかっていう、これ自体がない、過去にないことが今起こってるっていうのがすごく世の中変わったなっていう、それは正しい正しくないじゃなくてね、そういう現実の中で生きなきゃいけないっていうのがすごくね、あの不思議な気がしてますね。
でもそのこっからの世の中ってそういうのを常に抱えながら、だからコロナ前に戻るとか戻んないとかっていう議論もありますけど、じゃなくて常に何かの不安を抱えながら、なおかつビジネスを動かしていくっていうところが普通のスタンダードになっていく。だからそのいわゆるこの不安定な部分をどうこう考えながら、それがこうな すごく不安定な部分が大きくなってきた時にはこうするっていうのもみんなが見据えた上でのじゃあこうなったらこうしようこうなったらこうしようっていういろんなこうパターンを考えながらやっていく人がやっぱり生き残っていく人なのかなっていう気はしますね、うん、だからそういうグループでありたいっていうか、ね、我々平田グループもそういうグループでありたいっていう。
すみません、お二人はバブルとか経験されてるんですか？
超バブル世代です。
あ、だからうちらが入社した次の年から崩壊したんです。だから入社した年が最高バブルかな。そ
う、だから俺の友達、僕工学部の電子工学科っていうところだったんですけど、はい、熊谷組さんっていう建築のすごい大きな会社は入社したらクレスタもらってました。当時クレスタって、
入社で
結構
いい。もう結構な、
今ないけど
マーク2とかさ。
そうそうそうそう、マーク2と同じぐらいのクレスタを新車でもらうっつって、もう彼はクレスタに釣られて行ったんじゃないかみたいな。
はあ、そういう時代だよね。
そういう時代ですよ、ね、だマジでと、うちの会社何にもくれねえよみたいな。あ、
そう、うん、いやでもね、俺ねドラマがあって、これ話したと思うんだけど、4年生の、ね、8月に解禁日っていうのがあるね。あ、当時で、この日、そうそうそう、この日からかあの就職活動していいよ
って。あります、あります。
今は考えられるね、2年生とか3年生からやってるから。で、解禁日が8月の何日だったのね。で、俺朝ごはん食ってたのかな、お袋とかと。で、解禁日で今日、いろんな会社にみんな行ってますみたいなのやってて、お袋が、ところで純と、お前どこの会社に勤めるんだって言う時に、いや俺は就職せずに自分で生きていくわって言った時にぶち切れられた。お前大学まで出してそりゃないだろうと。
まあ確かに俺の立ち位置も考える
で、あ、そうです、確かにそうやと。それはもう絶対おかし
い、親孝行とかそういう面では一回、うん、その
そうそうそう、
普通の会社に就職
したり、就職活動しなきゃいけない、
うん、それでダメだったらもうそこから先は個人の人生です。
で、次の日かな、次の日、ソニーに面接行ったんです。なんでかっていうと、一つだけ理由があって、俺の唯一、そのうちの家系って教員官なんだけど、
う
ん、
そうだね、
あの知り合いがソニーのおっちゃんがいて、おじちゃんがいて、いい人で、でソニーしか知らないから、俺もう本当に何も知らない、
民間企業
というか、そうそう、で大崎だか品川まで行って、うん、歩いてって、
ド本社、
そう、ド本社に着いて、何も歩いてたから、あの、なんです、ご用はって、今日面接来ましたって、面接明日ですって言われて。ああ明日なんだ、今日じゃねえんだって言って、でも来ちゃった、品川大阪まで、大崎まで、で急いでその売店、駅の売店行って新聞買って、その頃載ってんのよ、日経新聞の中に、今日何時から面接みたいな、でバーッと見てたら1時から日立製作所があった。
あ、
おお、お茶の水みたいな、
近い近い
近い近い近い近い、
なんですか、
で、お茶の水行って、そのまだ時間あるよね、
うん、
10時前だから、うん、で、まあ、一応場所確認のために日立製作所本社行って、うん、受付の人に今日面接ですか、あ、面接ですけど1時ですよって言われて、うん、1時ですよねって言われて、ね、じゃあまた後で来ますねって言われて、でどうしようかなと思ったら、あ、もうすぐ10時パチンコ屋開店するやつと、ふざけんな。俺でパチンコ屋一生懸命探して、あったと、でてれって ここ行っちゃいかんな、で、あ、来たと、でパチンコ屋でバーッと打ってて、勝ったか、ま、負けたか忘れたんやけど、で12日頃になってから出てカレーかなんか食って、もうちょっとちょい1時ちょい前に行ったら、バーッて行って、もうすっごいいるわけ人が。え、さっきまで誰もいなかった、それしかない、まだ始まってないしみたいな。
履歴書はどうするんですか。
書いてあった、書いてあった、
書いて
あった、ソニー用のが書いてあった。ソニー用にいつ書いてたから日立用じゃなかった。で行ったら、こうバーッとこう、何、受付の人がいっぱいいて、じゃあ大学名と名前書いてくださいしたら、早稲田大学とか、
来た、
ああ来た、
慶応だ、
慶応だよ、東京大学、わあ、そういうことかさ、うん、これも できれんじゃんと決まってんね
もう決まってんねこいつら受かると
そうでも
こっちは落ちると
落ちると無理やと、うん、俺国士会し、うん、でもまあ
国士会でもいいんだ
けど、まあ、いや今はね、うん、今はね当時はそんな先生だったけど今はあれでまあ書いて、うん、とりあえず面接まで行くのよ、うん、なんか、うん、まあ嫌ねでもまあみんな決まってるからそんなやる気ないじゃないねなんか面接官がそのあ藤田さんどういう音楽好きなんですかって言うから、うん、絶対に言っちゃいけない答えアナーキーが好きですって言っちゃうけどねアナーキ ー,
ー, キー
いやパンクバンド知りませんからアナーキーあのもうちょっとメジャーな路線でと
そう
ですねまあそういう意味ではメジャーで言うと矢沢駅好きですよね
メジャーで
ああ矢沢さんねとでもなんか向こうはもうなんかこう
もうだから正解のない質問をするわけ
そうそうそうそうもうどうでもいい
学生に向かって
そうただ今までその超有名大学のやつらとは違う答えをするんでちょっと興味を引かれてる感はあるわけよそうそう
あアナーキー
そうそうでその後に藤田さん卒業論文卒論は外国人労働者について書かれてますよねとタイトルがはい書きましたとで今皆さん日本に外国人労働者は何人いらっしゃるんですか、うん、知らねえよいや心の中でね心の中で知らねえよ
知らねえよお前が調べる
そうでもそれは言っちゃいけないから
言っちゃいけない
いや実は何人いるか分かんないですと、うん、その就業ビザで来てる人もいるし、はい、学生ビザで来てる人もいるし
答えとしては
しいですから
100点です
そうなんです全く知らないで終わってで帰っておふくろにほら行ってきたけどどこ行ってきたのもうおふくろも会議的だから日立製作所
一流
そう
一流じゃあもうやる気になったんだ
よなで、まあ俺なんか絶対来るわけないで2日ぐらい過ぎたら電話が鳴ってでしたで「潤、うん、電話よ」って「誰?」って。いや、日立熱器具さんって
言
って熱器具なんじゃその会社みたいな
俺は見えてねえし
もしもしってあ、ちょっと藤田君ちょっとこちら来られますかみたいなで、柏やんで、俺船橋やったから東武線一本やからあ、行きますよっつって行ってで、あそこの工場を見て
新豊富たの
そう、で、面接して、うん、まあ終わって、うん、で、帰ってって言ったら次の電話があって合格ですどうしても合格俺どうしてこれ意味は分からないけどであの時青田街だから
そうだね
人が足んないわけバブル絶頂だから
本当にね本当に青田街だから僕らが理工系だったから4月に決まってたもん
そう理工系は
しかも一社しか面接行っちゃいけないって大学から言われて試しに行こうか
欲しいですね
と言ったその日立熱器具っていう会社が内定出したからでもそれはそれでいいかと4月でもう大学4年の4月で就職決まってんだからよしもう卒論も何もないわと、
はい、
どっぷり水商
売ですか、
はい、だから後から聞いたらその俺が面接に行った日に他のメンバーはホテルに缶詰にされてたね
ああそうそうそう
そうそういうのありましたね、うん、なんか
でなんか飯食わしてもらって
なんかね
そう
あれなんかウェルカムパーティー的なもん
な
んもうバブルですから当時は
で俺だけはその全然何の経緯もない入社で行って
なるほど
で次みんなと会うのが1月頃かな身体測定じゃねえや健康診断かなんかで会った時みんな仲良さそうなのよ、
うん、
もう会ってるから
1回夏休みに
そう
集められてる
そうそうで俺は会ってないからでなんかその武田秀和ってやつが後から言うとその日大卒業して総務になるやつが「あ君かもう一人の文系って僕武田っていうからよろしくね」って「お前誰やねん」とそのこう上からの言い方はそんなレベル俺だけちょっとあの
なるほど
全然内定決まった
のそうそうそんぐらいのバブル絶頂期だったところが入社してバブル絶頂だけど意外とうちの会社はね白物家電源であんまバブル感なかったよね
なかった
飲むしかないだろう
藤田純で勇者の行進
けどころ伏見からお送りします。 FM845 藤田純の飲むしかないだろう。
寮に入ったね、独身寮で、全員独身寮最初に、
はい、
独身で2人ヒット部屋やったんやけど、俺はたまたま最後に入社したから一番最後だったし、一人部屋だったやん。で、何にもないよね、その頃は。もう
二段ベッドがあるだけなの。もう本当に昭和の独身寮って感じ。
だってさ、あそこ多分一番近い駅って徒歩で30分。
あ、かかるかかる。
30分、
徒歩で30分。
多分一番近い駅で、流山の方の駅かな。
そうそうそうそう。
で、もうテレビも何もないの、部屋
何にもない、周りはもう
デカゼニ
ーの森もう工業団地ね。
だある日その土曜日に外出たら、向こうからこうテレビを担いで歩いてくる男って、
伝説の
もう農道や農道
いや電気屋まで多分20分以上かかんない、歩いて、それテレビ担いで来るか、しかも段ボールも何もない、テレビ裸で担いでくる、
うん、捨てるから、あの、もう段ボールと発泡シロルは店で捨ててきて、
で俺目が点になって、
一応探して
それ どっから買ってきたの、あそこあそこ、うん、そう20分かかる、うん、かかるかかる、どうしたの、いやテレビ見たかった
よ、いるやろ
企画外や
テレビ大丈夫企画外
ゲームした
かったおーほーみたいな感じが、
ファミコンがした
そう
とんでもないですよ、
それが佐伯明子やったよ、わーみたいな
そう、
そっから1ヶ月ぐらいもう研修するのね、うん、全員一緒に、
そうそう本社工場ね、
うん、で日立の創業のあの
小
平記念館とか行って山の上まで登って、もうすごいのよ、日立市の上の山の上に登るとバーって日立工場ボーッ
て、もうタービンとか原子力のやつ作ってる
あれ多分世界でも輸出やね、あの広さ、当時は、今はもう中国圧倒的やけど、あの当時はもう絶対圧倒的やね、そういうのがあって、で配属みたいな、
次回続いてもらっていいですか。
いいよ、ね、終わった
ありがとうございます。
終わった。
藤田純の飲むしかないだろう。酒どころ伏見からお送りします。
行こう。グループ企業の代表なんだけど、シンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり、頑張る社長をどうぞご覧ください。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。京都伏見にあります FM845 からお送りしてます、藤田純の飲むしかないだろう。飲むしかないだろう。飲むしかないだろう。
今日もありがとうございました。藤田純の飲むしかないだろう、ヘベレケのまんま、でもなんとなく楽しく行かせていただきまして、皆様のおかげでございます。またあのよろしければ、また来週もお聞きいただければありがたいなと思います。それではまた皆さん、良い1週間を
良い1週間を
頭の片隅にいつも残っていた忘れられない悲しそうな君の横顔、逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて、本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あ んなひどいことを言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った。